皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー・リッセと
アシスタントの伊勢瑞穂です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は皆さんから驚きの食べ物についてメールをいただいているんですが、まあ、ジョーさんもいろんなところに行ってらっしゃいますけれども、はい、今まで驚いた食べ物って何かありましたか？
私の場合はそんなに変わったものは食べることはありませんが。
ああそうですか。
まあ、家内の実家があります大阪に、
はい、
初めて家内に連れて行かれ、
ええ、
その時に店頭で販売していたキャベツ焼きというものを食べて、あまりの安さと美味しさに驚きました。
キャベツ焼き、ネギ焼きは聞いたことあるんですけれども、はい、
まあ、ネギ焼きがネギの代わりにキャベツになったということであります。
じゃあお好み焼きのキャベツいっぱいバージョンみたいな、はい、
そうですね。もう具はキャベツ天かすぐらいしか入っておりませんが、これは非常に美味しいものでありまして、
あ美味しそう。
今でも120円、130円ぐらいで食べて、
はい、
女性ならおそらくそれでお腹いっぱいでしょう。
なんか美容にも良さそうですしね、はい、大阪で食べられるんですか？
はい、
はあ、いいことを知りました。
大変美味しいです。
ありがとうございます。いいことを教えていただきました。ではジョーさん、今日のエッセイお願いしてもいいですか？
わかりました。倉庫の暗がりから青沼静馬と韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンが姿を現しました。横に護衛を従えての登場でありました。青沼静馬はクリーム色のゴムの仮面をかぶっていました。そしてパクテヒョンと青沼静馬は手下たちに、アーニャ・シュシュノワさんには待遇を良くするようにと指示を出しました。アーニャ・シュシュノワは見覚えのあるその二人の姿を見て一瞬驚き恐怖を覚えました。しかし二人のその言葉を聞いて少し安心した様子でありました。そしてパクテヒョンは、ようこそお越しくださいましたと言い、プレゼントがありますと言うと、倉庫の片隅からダンサーたちがたくさん出てきて、笛や太鼓を鳴らしてパフォーマンスを披露しました。パクテヒョンはアーニャ・シュノワに歓迎の歌と踊りでどうぞ楽しんでくださいとアーニャ・シュノワに言ったのです。アーニャ・シュノワは深々とした金色のソファーの上に腰をかけ、それを鑑賞しました。さてアーニャ・シュシュノワは不安でいっぱいでありました。しかしその用意されていた歓迎の歌と踊りを聴いているうちに、心の底から安心感を覚え、また楽しい気分になってきました。アーニャ・シュシュノワは笛と太鼓で醸し出されるそのメロディーに心が躍り、ソファーから立ち上がって自分もその踊りの輪に加わってしまったのです。パクテヒョンと青沼静馬はそれを嬉しそうに見つめていました。アーニャ・シュノワはロシアのコサクダンスでそのダンスに共演していったのであります。
すごいですね。
ところでアーニャ・シュシュノワがいなくなり不安に思っているのは、ウィーン少年合唱団の元団員の少年と父親でありました。二人はアーニャ・シュシュノワを探しに行こうと考え、 すぐに駅の前にありますロータリーのタクシー乗り場に向かいました。もう頭の中はアーニャ・シュシュナのことでいっぱいでありましたが、タクシーを乗ろうとするとその少年を呼び止める音が聞こえたのです。ペロペロペロペロと何かを舐める音でありました。少年と父親が振り返ると、そこには少年の元交際相手である宇宙人女性のロータが唇の周りを長い赤い舌で舐めながら手招きをしていたのです。音楽様変わり、お相手は私ジョー立成と
アシスタントの伊勢瑞穂でした。音楽様変わりお送りしました。